マイズル
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました、マイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。さて本日の番組進行は私高橋啓太です。どうぞよろしくお願いいたします。さて8月2回目の赤レンガラジオになります。今日はお便りをいただいておりますのでご紹介させていただきます。ラジオネーム大水なぎどりさんからいつもありがとうございます。手紙でいただいております。暑さに負けず楽しい夏にねという、涼しい緑色を使った絵手紙いただいております。初中お見舞い申し上げます。7月29日花火大会の中継お疲れ様でした。井上光陽さんと名コンビでした。舞鶴のイベント情報をとても参考にしています、ということで、ラジオネーム大水なぎどりさんありがとうございます。先週の花火大会、先週7月29日に放送されましたチャッタ祭り花火大会の生中継の中から、先週の赤レンガラジオではクイーン舞鶴の3人の皆さんへのインタビューの模様ダイジェストでお届けいたしました。本当にいろんな方からいろいろと反響、とても、嬉しそうに私が喋っているというような感想をいただきました。お察しの通りでございます。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから京都交通の提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。まず先週もご紹介いたしました舞鶴赤レンガサマーフェスティバルについてです。8月1日水曜日から始まっております舞鶴赤レンガサマーフェスティバル、15日水曜日まで様々なイベントが行われます。先週8月4日5日は文明開化の牛肉祭ということで、本当に多くの皆様でにぎわっていました。今週末8月11日そして12日の2日間ですけれども、こちらもイベント盛りだくさんとなっています。まずその前日10日からですね、10日から15日まで開催されますのが赤レンガ子供ワンダーランドです。赤レンガ5号棟に、お子様が楽しんでいただけるさまざまな、遊具などが登場いたします。その中でも11日12日2日間ですね、国道側芝生広場に行われます赤レンガ子供ワンダーランドアクアボール。暑い夏にぴったりの子供から大人まで楽しめるウォーター遊具、このアクアボール今全国各地で結構話題になっております。とてもこう独特の感覚といいますか、水の中を、ゴム製のボールでぐるぐるぐるぐると回って遊ぶというような遊具ですけれども、こちらのアクアボールは11日土曜日と12日日曜日の2日間、朝10時から夕方5時まで赤レンガパークの国道側芝生広場にて行われます。その他にも5号棟の中では忍者迷路、エアカーニバル、バスケ、そしてボールプール、キックダーツなどといったお子様の楽しんでいただけるさまざまな遊具が登場いたします。そして11日12日2日間は赤レンガ5号棟でおもちゃ病院が開設されます。10時から受付は先着20個限定、1人1個までということです。そして11日土曜日12日日曜日の2日間、海側芝生広場 夕方5時から6時まではサンセットライブが行われます。11日土曜日は京都の皆さん、そして12日日曜日は森川夏樹さんが登場します。サンセットライブ、場所は海側芝生広場、雨の場合は赤レンガ4号棟になります。さらに12日日曜日は同時開催赤レンガバザール、12日日曜日は赤レンガ4号棟1階にて赤レンガバザールが朝10時から午後3時まで開催されます。そしてこの赤レンガサマーフェスティバルの期間中、キッチンカーなどのグルメブースが赤レンガパーク全体にて繰り広げられています。さらに来週13日から15日までのお盆の期間中ですね、13日14日はゲリラパフォーマーが赤レンガ2号棟から5号棟の付近に登場いたします。舞鶴赤レンガサマーフェスティバル2018 8月15日水曜日まで赤レンガパーク一帯で開催されています。また同時に今日本遺産クイズラリーも開催されています。赤レンガ2号棟などで問題用紙を受け取り、各ポイントでクイズに答えて抽選会に参加しますと先着1000名様にプレゼントが当たります。赤レンガパークオリジナル手ぬぐいなど素敵なプレゼントが用意されています。舞鶴赤レンガサマーフェスティバル2018 8月15日まで赤レンガパーク一帯での開催です。続いて赤レンガ博物館の企画展のご紹介です。明治150年記念赤レンガ博物館企画展、日本の近代化とレンガということで9月30日まで開催されています。日本では幕末から明治にかけて灯台や鉄道、工場などレンガを素材とした施設を建造してきました。日本近代化の歩みの中でレンガが果たした役割や歴史を伝えます。こちら場所は赤レンガ3号棟での開催です。赤レンガ博物館ではなく赤レンガ3号棟での開催となります。期間は9月30日日曜日までで、朝9時から夕方5時まで、韮山反射炉、菅島灯台、臼井第三橋梁、生野銀山、富岡製糸場、銀座レンガ街、横須賀製鉄所、琵琶湖疎水、旧奈良監獄などの、各場所のレンガが展示されます。場所は赤レンガ3号棟で、入場は無料です。詳しいことは赤レンガ博物館電話 0773-66-1095 0773-66-1095 までお問い合わせください。舞鶴市からのイベント情報、今日は8月15日まで開催されています舞鶴赤レンガサマーフェスティバル2018、そして9月30日まで開催の赤レンガ博物館企画展、日本の近代化とレンガについてお伝えしました。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ここでもう一曲音楽をお届けいたします。この番組でも何度かご紹介をしておりますが、田福真美さんという沖縄県石垣島出身の歌手です。普段は沖縄県恩納村にあります琉球村という観光施設で歌を披露されています。先日8月5日に京都府宇治市の沖縄料理店でライブが行われまして、私も行ってまいりました。2月に沖縄を訪れて以来2度目の田福さんの生の歌声をお聞きいたしました。田福さんね、昨年12月に沖縄県石垣市で開かれました NHKのど自慢で見事チャンピオン、そして今年3月にはチャンピオン大会にも出場された実力派の歌手です。本当に澄んだ歌声、また居酒屋50人ぐらいの、ね、収容の本当に小さなお店、間近でこのレベルの歌声を聞かせていただけるというのは 本当に贅沢な時間だなと思って過ごさせていただきました。で、その田福真美さんの歌声が収録されましたアルバム、J-POP の名曲を沖縄テイストにアレンジしたスローアイランドというアルバムが発売されています。その中から田福真美さんの歌でスピッツの曲ですね、楓をお聴きください。田福真美さんの歌でスピッツの楓でお届けいたしました。さて今年も舞鶴港本当にたくさんのクルーズ船が入港してきています。この後のクルーズ船の入港予定またここでお届けしておきたいと思います。まず来週ですけれども、まず今週末ですね、今週末8月12日日曜日はもう恒例となりましたコスタネオロマンチカ、この12日日曜日、そしてその後は17日金曜日、21日火曜日と入ってまいります。8月21日火曜日で今年のこの舞鶴港コスタネオロマンチカ、現在のところこちらで最終という予定になっています。その後ですけれども8月25日にはアスカツ、そして8月29日にはオベーションオブザシーズ、こちらはですね今年7月13日に舞鶴に初めて入港しまして、先日8月9日にも入港いたしました。今年この3回の入港が予定されておりますオベーションオブザシーズ、最終は8月29日の水曜日になるわけですけれども、この船はいつもの第二ふ頭ではなくて、和田にあります国際ふ頭の方に着岸いたします。オベーションオブザシーズ、パナマ船籍でロイヤルカリビアンインターナショナル所属の168,666トンという、まあ本当にめちゃくちゃ大きいという船でございます。全長348メートル、まあ、先日もこの国際ふ頭に入った船少し見てきましたけれども、突如として国際ふ頭に大きなビルが出現したというようなそんな感じがいたしました。乗客数は一室2名利用時で4180人ということです。今年舞鶴港には初めて入港しまして、港の歴史の中で最大の客船ということになりました。就航したのはおととし2016年4月ということで、まだ新しい船なんですね。スカイダイビングシミュレーターや昼夜で景色が一変するラウンジ、自分の乗っている船を見下ろせる展望カプセルといった斬新な船上設備が特徴だそうです。どんな風になっているのか本当に興味がありますけれどもね。そしてアスカ2、こちらもほぼ毎年1回、入港していますね。今年8月この25日の入港で舞鶴港には、15回目の入港になるんですね。2007年に初入港したアスカ2、こちらは日本船籍優先クルーズの船、総トン数5万142トン、全長 240.96メートル、乗客数は872人。まあ、先ほど申し上げましたオベーションオブザシーズの4180人に比べますとこの872人というのは少なく感じますけれども、まあ、しかし形はね本当にかっこいいこのアスカ2ですよね。日本船籍の3隻のクルーズ客船のうちの一つということです。こちらは2006年に就航、充実の設備や上品な船内インテリア、華やかなエンターテイメントで根強いファンが多いということです。さらに今年現在の予定では最終の舞鶴港のクルーズ予定になりますが、9月14日ですね、9月14日金曜日にはパシフィックビーナス、こちらも第二ふ頭に入港する予定となっています。舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから京都交通の提供でお送りしています。まあ、赤レンガラジオということで少し今日はレンガのお話してみたいと思うんですけれども、 まあ、舞鶴の皆さんには本当に今おなじみのこの赤レンガの建物なんですけれども、実は舞鶴市内のこの赤レンガの建物、積み方に2種類あるというのは皆さんご存知でしょうか。フランス積みとイギリス積みというのがあるんだそうです。赤レンガが日本に伝わった明治初期は見た目が華やかなフランス積みが主流でした。しかし明治15年頃から簡単で手早く作業ができ、頑丈なイギリス積みが主流になりました。で、舞鶴には日本で数少ないフランス積みの赤レンガ建築が残っているということです。このフランス積みとイギリス積み、どういうふうに違うのかといったあたりは、ぜひ赤レンガ博物館の方に来ていただいて、このレンガの積み方についても学んでいただければと思います。さあ、そろそろお別れの時間となりました。赤レンガパークでは8月15日まで舞鶴赤レンガサマーフェスティバル2018が開催されています。今週末は子供ワンダーランド、アクアボールが国道が芝生広場に登場いたします。暑い毎日続いておりますけれども、少しでもこう涼を求めて、このアクアボール、今話題のこの遊具、楽しんでいただければと思います。その他にも赤レンガバザールやサンセットライブなど様々なイベント、8月15日まで赤レンガパーク一帯で開催されています。どうぞお越しください。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴、マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太でした。それではまたお会いいたしましょう。